この朝は待ち望んでいる人々の救いのため、待ち望んでいる人々の救いのためという題で、御言葉を問い継がせていただきます。先週私たちはイエス様が私たちを生ける神様に仕えるものとするため、私たちをして生けるこの神様に仕えるものとするために、イエス様はご自分の血によって私たちの良心を清め、その心を清め、罪とその力から救ってくださったということを見ました。そしてそれは荒野でモーセを通し与えられたその初めの契約とは違って、このイエス様、神の御子を仲介者とする新しい契約に基づいているということを確認したんです。ですから今日のこの15節のところでこのように言われていますね。お願いします。こういうわけでキリストは新しい契約の仲介者です。こういうわけだからキリストは新しい契約の仲介者ですと。新しい契約の優れたところはどこでしょうか。それは神様が私たちの不義をに憐れみをかけてくださる、その罪を思い出さないと言ってくださるところですね。もうあなたの不義を私は、憐れみをかけたから、その罪を思い出さないと言ってくださるところ、その過去、まあこれからもそうなんですが、それをね、思い出さないと言ってくださるっていうことはどれだけ大きな私たち恵みでしょうか。そしてそれは神様をして、ただその私たちの罪をですね、ただ許し続ける、許してくださるんですよ、許し続けてくださるんだけれども、ただそのようにして、でも私たちの罪の現実は何も変わらないというものではない。神様は信じる人の心の中にご自分の霊、聖霊を使わすことで、その心の中に私の律法を、つまりご自身のその御心を置くと約束されましたね。そのようにして私たちの内側、心に働きかけることで、神様は私たちがこの神の子供とされているその立場だけではなくって、その内側において、その中身においても神様の子供として清いものとするため、清いものとしてくださる。それが今日神の御言葉を聞く全ての人に神様が恵みとして、これは私が与えるもの、獲得するんじゃなくて、これを恵みとして、この仲介者であるイエスを通して恵みとして神様が私たちに与えてくださっている新しい契約ですね。ですから私たちはもはや古い契約には生きていないんです。神様、私はこんなんだから、神様受け入れてください、一生懸命しますから受け入れてください、では受け入れられない、どこまでも受け入れられない、イエス様を通してでしか受け入れられない。でもイエス様はその贖いを成し遂げてくださったので、信仰によって受け入れられている。それをしっかり受け止めて、そこからこの方に仕えるものとされていくわけですね。15節の続きを見ます。それは初めの契約の時の違反を贖うための死が実現したので、召された者たちが永遠の資産の約束を受けることができるためなのです。イエス様がこの契約の新しい契約の仲介者です。それは初めの契約の時の違反を贖うための死が実現したので、召された者たちが永遠の資産の約束を受けることができるためなのです。ここに初めの契約の時の違反を贖うための死と出てきますね。神様は初めの契約を賭けのあるものとされた。それを賭けのあるものとして新しい契約を与えられたわけですが、それは単にもう先のものに欠陥が見つかった、これは完全ではない、欠陥が見つかったので、もうそれは捨てて次に移ろう、ではないんですよね。そのようにして昔のことは、まあ日本では水に流してって言いますけれども、そのように水に流して忘れようって言われてるんではない。もしそうだとしたら、神様も私たちと同じように、神様失敗されたんだ、その与えられた契約が問題だったんだね、またそう思ったら、神様はコロコロ御心を変えられるんだと思われても、しかし、おかしくない。でもいつも私が言うように、神様の側には問題はない、 神様の側に問題はない。問題があるのは私たち人間側の方で、私たちのうちに罪があるゆえに、自己中心なゆえに、それに対する解決を持っていないと、私たちは神様の御心を本当の意味で守り行うことはできない。心からその行い、表面的な行いではなくて、心から主に仕えるということはできない。ですからここで言われているように、初めの契約の時の違反、それはもう忘れようではないんですよ。違反が残っているわけです。私たちそれを守れないんですから。違反が残っている、その違反が巫女の死をもって贖われる必要があったわけですね。もう何度も何度もこれ繰り返しのようですね。で、そのことが16節以降で遺言ということを例に挙げて説明されています。この遺言というのは契約と同じような言葉、語源が同じと説明にありますけれども、ここでは遺言と訳されていますね。16節から22節のところをもう一度お読みしますね。遺言には遺言者の死亡証明が必要です。遺言は人が死んだ時初めて有効になるのであって、遺言者が生きている間は決して効力はありません。したがって初めの契約も地なしに成立したのではありません。モーセは律法に従って全ての戒めを民全体に語って後、水と赤い色の羊の毛とヒソプとのほかに子牛とヤギの血を取って、契約の書自体にも民全体にも注ぎかけ、これは神があなた方に対して立てられた契約の地であると言いました。また彼は幕屋と礼拝のすべての器具にも同様に地を注ぎかけました。それで律法によればすべてのものは地によって清められると言ってよいでしょう。また地を注ぎ出すことがなければ罪の許しはないのです。ここでは初めの契約、新しい契約ではないです。初めの契約の時の民の違反と、それに対するそれを贖うための動物の血による贖いということが言われていますよね。でも要するに、私たち人間の罪は血を注ぎ出すことがなければ、つまり死をもってでなければ許されることはないって言ってるんです。皆さんは神様がその罪がそのまま残っている人、罪の解決、罪のある状態のままの人をご自分、その人にですね、ご自分の永遠の資産、つまり天の御国を受け継がせると思います？その状態で、その罪ある状態で、罪が残っている人に永遠に、永遠にですよ、この資産を相続させると思います？人類最初の人アダムとエヴァがエデンの園から追放されたのは、そうならないためですよね。罪が入ってきた、罪が入ってくるまではその予定ではなかったんですが、罪が入ってきた、でこの状態でそこにある木の実、命の木の実を食べて永遠に生きることがないために、そのエデンの園から彼らを追放されたわけですよね。その状態では神様の祝福、神様の資産を相続してはいけない、相続できないということで追い出されたわけです。全ての人は罪の贖いを受けることなしに、神様の永遠の資産としての永遠の命、罪ある状態で永遠の命を持ってはいけない、また天の御国を永遠にその状態で受け継ぐことはできないんですね。ではどうですか、イエス様をその仲介者として立てるこの新しい契約、その約束はいつ誰によって与えられました？イエス様が突然現れて、私がこの新しい契約だ、今まであなた方が従ってたこの律法は良くないね、あなた方を完全に導けないから、私がこれ新しいのを与えるから、私がこうしてああしてって、イエス様が突然そこで発表されたものですかね。それは預言者エレミアを通して、紀元前、イエス様が来られるおよそ600年前に与えられたもの、与えられていた。つまり遺言のようにして新しい契約は、主がこの世に来られる前に預言者を通して与えられていた、約束されていたわけです。 この新しい契約をこう与えるっていうのはね、与えられていた。けれども、それが有効になったのは、実際に有効になったのは、イエス様、その仲介者であるイエス様が来られて、十字架にかかって死なれることによって、イエス様の死によって有効になったわけです。この新しい契約は。だイエス様が来られてなかったら私たちが、その前の律法で、私たちは神様の御心に従い通せないんだなって、従い通せるところもあるんだけれども通せないところもあって、でもやっぱしその一つでもね、一点でも曇りがあるならば、私たちはギルティーなわけですから、ダメなんだなってこうなるわけですよね。で、その不義、罪っていうのは残るわけですよね。でもまあ、いっかって言って許されたってことにしようって勝手にはいけない。この遺言のようにして与えられた契約が、イエス様が来られて、時至ってイエス様が来られて、このイエス様の死によって初めて有効なものとなったわけですよね。神様はそれをご計画しておられた。思いつきではない。もうそのように計画して実行された。それは動物の生贄の場合も同じで、その死によって罪の贖いは初めて有効なものとなったわけですね。ですから新しい契約が有効にとなったのは、イエス様の死という完全な捧げ物によって、私たち人類の罪が贖われたことによってっていうことができますね。そしてそれを私たちが、ただそうではダメなんです、それをもうすでに済んだその事実、それを私たちが信仰を持って受け取るときに、信じるときに、私たち自身、あなたはこの契約のに預かるものとされる、この契約の中に入れられ、契約によって生かされるものとなる。こうしないといけない、ああしないといけないって意味ではないですよ。イエス様への信仰によって生かされるものとなるということです、この仲介者のね。ですから繰り返しますけれども、イエス様こそこの新しい契約の、私たちが本当にこの救いを受けるための仲介者です。そのように今日のところで記されています。イエス様はモーセや大祭司たちのように動物の血ではなく、十字架を通して注ぎ出されたご自分の血によって罪の贖いを成し遂げられた方、また彼らのように天にあるものにかたどった、この型、モデルとしての地上の幕屋ではない。天そのものに入られた、天の誠の聖女、つまり神様の御座に入られた方。私たちはこの方によって救われた。清められる。やがて天の御国を受け継ぐことになる。今述べたことが23節24節のところで記されています。ですから天にあるものにかたどったものは、これらのものによって清められる必要がありました。この地上の幕屋の話ですね。しかし天にあるもの自体、天のこと、これはこれよりもさらに優れた生贄で清められなければなりません。キリストは本物の模型に過ぎない。手で作った聖女に入られたのではなく、天そのものに入られたのです。そして今私たちのために神の御前に現れてくださるのです。この最後のところに、そして今私たちのために神の御前に現れてくださるのですってありますよね。イエス様は私たちのために神様の御前に現れてくださる方。それはイエス様がこの方の立てられた大祭司としての役割を持っておられるからですよね。大祭司としての。主は私たちのために神様に取りなしをしてくださっている。そしてこの取りなしのゆえに、私たちは父なる神様に近づくことができ、人間の祭司たちにはできなかった完全へと私たちを導いてくれるわけです。25節26節のところ。それも年ごとに自分の地でない地を携えて聖女に入る大祭司とは違って、キリストはご自分を幾度も捧げることはなさいません。もしそうでなかったら、世の初めから幾度も苦難を受けなければならなかったでしょう。しかしキリストはただ一度、今の世の終わりにご自身を生贄として罪を取り除くために来られたのです。 イエス様はただ一度ご自身の血を携えて誠の聖女である神様の前に御前に出ることで私たちの罪を取り除いてくださった。私たちがこの方に最後まで望みを置く理由はここにありますね。私たちはこの世にあってさまざまな苦難試練に遭います。その中で疑いを抱いたりすることもある。また、誘惑を受けて信仰が弱ったりもする。それでも決して自分から信仰を捨ててはいけない。何が何でもこの方から離れてはいけない。私たちはその荒野でね、モーセに導かれたその民がどうなったかっていうのをもう聞きましたよね。最初の方で見たわけですよね。神様は忍耐深いお方、憐れみ深いお方。でも私たちが心を固くなにして我が道を行くならば、神様はそれでもお願いだから頼むよとは言わない。もうすでにそれをしてくださったゆえに、それを分かった上で離れるならば自分の道を行きなさいとおっしゃる。ですから何が何でも離れてはいけない。この仲介者であるイエス様の他に神様は私たちが救われる道を備えておられないんです。いや、私は自分の生き方、私は自分の正しさを前に神様の前に主張すると言っても、それを神様は、まあ、それはあなたの正しさだね、素晴らしいことだねって認めてくださるでしょう。でもそうでない部分を問われるわけですよ。で、そうでない部分はどうしますか。私の自らの血を注ぐしかないでしょう。代わりの動物がなかったら、イエス様がいなかったら、信じてなかったら、私自身の血を注いでそれが終わりになるわけです。イエス様の他に神様は私たちが救われる道を備えておられない。27節28節のところ、そして人間には一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっているように、キリストも多くの人の罪を負うために一度ご自身を捧げられましたが、二度目は罪を負うためではなく、彼を待ち望んでいる人々の救いのために来られるのです。少し話があれですが、それますが、最近俳優の、高倉健さん、若い人はもしかしたらあれかもしれない、私はまだ分かりますけれども若くないかもしれない高倉健さんや、菅原文太さんもそうですね、亡くなられた、そのニュースを聞きました。またその関連の中でですね、その今年亡くなられた人のこう見ていくと、オペラ歌手の中島恵子さんってご存知ですか。オペラ歌手、まあバラエティの番組とか出ておられる方なんですが、そういう方や女性初の衆議院議長の土井孝子さんも、こう亡くなられたっていうことをですね、まあそのニュースで、見たんですけれども、まあ、私たちは普段自分の死についてあまり考えないかもしれない。私はいつも意識するようにしています。その具体的に細かくではないですが、自分の死をいつも意識するようにしています。ですから今与えられている家族にしても、いろんなものにしても、教会にしても恵みなんだけれども、でもいつ捉えてもおかしくない。その時に私は何を残せるかって言った時に、ね、多少のお金、バンクのセービングとか、いろんなのはもちろんありますよ。借金を残してはされないですからね。でもやっぱり信仰ですよね。信仰を残せなかったら、周りの環境だけ整えても信仰がなかったら、もう大変なことになるでしょう。でもそのことを私は意識しますが、皆さんどうですかね。でもそのようなニュースを、聞くと、ああ去っていったんだなっていうのをこうもっと具体的にこう考えないです。私はそういうニュースを聞くと、別にファンでもなかったファンでもなかったんだけれども、そういう方たちがあどんどんこうね、去っていくんだな、現実なんだな、自分もやがてそうなるんだな、そういうことを嫌でも考えさせられますよね。でも神様はその肉体の死が終わりだとは言わない、死で終わりとは言わない。今開いたところに、その前ですね、人間には一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっているのです。私たちには一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっているのです。死後の裁きについて、それを信じるかどうかはその人の自由です。 もしなければなかったで、まあその人、私たちも誰も責めることはできないでしょう。なぜならそれが分かるのはもう私たちは死ぬ時ですからね。どちらにしても責めることはできない。でも御言葉の通りにそれが本当だとしたらどうでしょうかね。その時になってから考えるで間に合いますか。その時でいいよと聖書は言ってますか。神様が今日という日、今日御声を聞くならばって今日を問われる理由はここにありますね。この世で今日という日に私はあなたはどう生きるかを神様は問うておられるのはこのためですよね。今日もし御声を聞くならば私たちは心を固くなにしてはいけない。この方に、神様に対して心を開いてその御声に聞き従うようにイエス様はおっしゃった。でイエス様ご自身はそのようにして死に至るまでこの方に信頼し十字架の道を歩んで実際に死に至られたわけですよね。私たちの救いのために。でイエス様がそのようにおっしゃるのはなぜですか。イエス様のためですか。私たちがそういうふうに神様従うようになったらイエス様に仕える人々がたくさん一人でも多くなったらイエス様のためになるから私たちはイエス様のためにしないといけないからしてるんでしょうか。私たちがこうやって一生懸命やるのは神様のために してあげないと神様がどうにかなってしまうからするんですか。皆さんが生まれてくる100年前200年前にこの世はどうでした？いろんな暗闇はあったでしょう。でも皆さんの存在がなくても神様は神としておられましたね。神様はこの世界がどれだけ罪に、満ちているものでもご自分の御手の中に世界を収めておられた。それは私たちがこの世を去った後もそうです。そういう意味において神様は私たちの存在を必要とはされない。でも私たちを必要とされる。それは私たちを愛してくださるから。ですから私たちは根本的に契約、立法に従ってこうだからっていう駆け引き、神様とそういった関係はもう捨てないといけない。それは旧約の生き、その旧約の生き方ってあれですが、その、古い契約の生き方ですよね。どうせできないんですもん。でも、この方によって私たちは神の子供とされた、生かされるものとなったゆえに、私たちはこの方を愛する、信頼して、生きた交わりの中で生かされていく。神様はそれを願っておられるわけでしょう。つまりそれは私たち自身が死後の裁きに際して罪ありだって、罪ありあなたはギルティだと有罪宣告を受けて永遠の滅びに至るのではなくって、このイエス様を信じる信仰によって、イエス様の贖いの死によってあなたは無罪だ、あなたは義だって認めていただいて、永遠に神様のこの資産を御子と共に、神様と共に受け継いでいくためですよね。受け継ぐため。そのことのためにイエス様は来られた。クリスマスはそのためですよね。ベイビーが生まれるのは嬉しい。ベイビーが生まれてくるのはワクワクする。でもこのイエス様というお方は、十字架にかかるために来てくださった。私たちはそこも含めてイエス様を喜ぶわけですよね。主は私たちの罪を負うために一度ご自身を捧げてくださった。しかしそこには二度目があると言うんです。二度目。二度目があると聖書は言います。つまり二度目は罪を負うためではなく、彼を待ち望んでいる人々の救いのために来られる。主は来てくださる。再臨ですね。セカンドカミングですね。死後の裁きとしての最後の審判はこのイエス様の再臨の後です。イエス様はご自分を待ち望んでいる人々を迎えに来られて、その救いを完成してくださる。でも言い方を変えると、それを待ち望んでない人は一人で神の前に立つっていうんですよ。神様の裁きの前に一人で立つ。これは重大な決断を迫られますよね。その時になってから考えるではない。私たちはその時がいつ来てもいいように備えておく必要がありますね。黙示録を見るとそのようなその出来事や時間的なことについていろいろ語られていますので、その細かいことについては解釈が難しいところですね。でも私たちとしてはここで言われている、主がおっしゃるように 彼を待ち望んでいる人々の救いのために来られるのです。こう言われていることに心を止めたいと思うんです。この彼、イエス様を待ち望んでいる人々の救いのためにイエス様は来られる。主を待ち望む人とはどのような人ですか？彼を通してこの新しい神様の契約に預かっている人ですよね。この地を私も受けたい、私も罪を思い出さないというね、その主の御言葉が欲しい。またそうは言ってもまた罪の生き方に戻ってしまう。自分では変われない。でもイエス様の力をうちにいただく、この体と血を受けることによって、聖霊を宿すことによって、私たちはそこから離れて生ける神様に仕えるものとなる。私もここに生かされたいということで、この新しい契約に預かっている人が主を待ち望む人ではないですか？自分の罪が今日許されている、神の力としての聖霊を受けることでその罪とその力から解放されている、この理由であると、イエス様がその理由であると信じて、この信仰に生きている人々がイエス様を待ち望んでいる人ですよね。あなたはその人ですか？待ち望んでいますか？その信仰によって今生けるこの神様に仕えておられますか？それともご自分の腹に、ご自分の肉に仕えておられますか？これまでも見てきたように、神様がおられるとこ、この神様がおられるとこ、つまり神の御座としての誠の聖女、それが天の御国ですよね。御子を通して私たちもそこに入れられるわけです。そこに先に入られたイエス様の取りなしを通して私たちもそこに迎えられるわけですが、それはやがて新天新地という目に見える形でも、イエス様を信じる全ての人に与えられる。私たちはそのようにして永遠に父なる神様と御子イエス様と共に生きるようになる。それが天の御国ですね。ですからこの神様と御子イエス様との存在なしに天国はありえない。世の人々は言うかもしれない、その場所的なことだけに重点を置いて、あそこの素晴らしい場所としての、そういうところに重点を置いて、それが誰の国なのか、つまりそれが神様が恵みを持って治められる国、罪はない。でも神様のその恵みによってご支配される、統治される国であることを忘れがちっていうことはないですかね。ですから極楽浄土も天国もまあ同じように聞こえるって言ったら、これはもうとっても大事なことですよね。同じではない。ちなみに極楽浄土はもう思いっきり修行ができて、無に悟りを開くためのそういう場所ですからね。温泉ではない、何か美味しい食べ物をしてっていうところではないんですよ。でもそういうことを言うと誰も信じないから、そういうイメージがどこか人々の中に入ってきた。この世が初めに創造された時に、それはどのようなものだったって聖書にあります？最初からもういろんなところに欠けがあったって神様はおっしゃってます。創世記を見た時に、神様この世を作られた、いやあまりいいだなって素晴らしいものだったわけですよね、この世を創造された時に。でその素晴らしいままで今来ました？来てないですよね。いろんなそういった問題、この世は破壊されてるわけですけれども、それは誰の責任ですか？神様ですか？神様が自由を、その自由意志を与えて、ね、生きなさい。その自由意志の中で私を知りなさいって言った結果、罪のある人間がそのようにこの世を破壊してきたわけでしょ？ってことは、私たちがその自分自身の罪を取り扱いを無視して、ね、神様にその助けを無視して、でも場所としての天国に仮に移されたとしても、その天国はやがてこの世のようになりますよ。ならないんですよ、今仮の話ですが。そこに住む人たちが罪のそのままでそこに場所として移されても、結局そこは天国でなくなるということです。でそういうことではない、天国は。 神様が恵みを持って支配しておられるところ、それが天国ですよね。イエス様はご自分の地を持って私たちを清めてくださった、このイエス様は再び来られる時に、この彼を待ち望む、この仲介者、新しい契約の仲介者であるこのイエス様を待ち望んでいる私たち教会を、シミや傷のない完全なものとしてご自分の前に立たせてくださる。言い方を変えると、私たちはこの方を求めてるんだけれども、この世にあっては完全にはならない。だから突っ込もうと思えば、私たちはいろんなところに欠けがあるんです。だから教会は完璧ではない、この世にあって教会は完璧ではない。私たちは教会を通していろんなチャレンジを受けるし、その傷を受ける。でもそうしながらでも、この光のもとに導かれてるわけです。で、最後に、完璧な人は天国で、完璧でない人はダメだ、ではなくって、そのようにして最後までイエス様を見続けてる人を、イエス様が来られた時にご自分の血を持って、私たちをシミや傷のない完全なものとして、ご自分の前に立たせてくださる。ご自分の花嫁として。それゆえに、私たちはその時、完全にこの世から解放されて、イエス様と一つになる。イエス様と一つになる。一切の悪は裁きによって滅ぼされます。天国にはもはや罪はありませんから、そこでは苦しみ悲しみ涙する必要はない。主の栄光が永遠に私たちを照らし、私たちは神様の祝福を永遠に主と共に、イエス様と共に相続し、そこで喜び楽しむわけですよ。でも神様に私に仕えてくれではなくて、神様に私たちは仕えるんだけれども、それは嫌々ではなくって、そこには喜びがある。皆さん、それ先週もちょっと言いましたけど、それぞれに与えられた役割を果たしていくときに、本当に喜びで満たされないですか？嫌なことをされている、嫌なことをするとか、誰かに強いられているときにはそれはつまらないものかもしれない。でも皆さんが自分がパッションを持ってしていること、自分がこれが、ね、やりたいと思うことをこうやっているときっていうのは、一番そのときに生きがいを感じるでしょ。神様に天国で使えるって言ったときには、いやいや私たちは働かされるんではなくて、そのようにしてみんながそれぞれ与えられたものを喜んで主のために使えるところ、それが天の御国ですよね。今日あなたはこの新しい契約の仲介者であるイエス様を、あなたの救い主、主として信じ受け入れておられるでしょうか？あなたの人生をこの方に明け渡していますか？明け渡していますか？第一コリントの12章の3節のところにこのように記されています。ですから私はあなた方に次のことを教えておきます。神の御霊によって語る者は誰もイエスは呪われよと言わず、また聖霊によるのでなければ誰もイエスは主ですということはできません。聖霊によるのでなければ誰もイエスは主ですということはできない。もしあなたが今日その心において、その疑いがなくて、あ、イエス様が主だと告白されているならば、信じるっていう信仰があるのであれば、もうあなたはその聖霊を受けている、聖霊の働きを受けている、聖霊を受けていると言っていいでしょう。信じてるけどまだ聖霊を受けてないという方は、速やかに聖霊を受けるようにしましょう。でそこが問題ではないですよ。でもその告白に至ったならば、私たちはイエス様についていくわけですよね。で、この聖霊こそが私たちのうちに神の子供としての聖なる性質を作り上げてくださる方。私たちを罪の生き方から離れさせ、肉の思いから離れさせて、私たちに生ける神に仕えるものとしてくださる、この神の助け主ですね。エペソ1章の14節に記されている通りです。聖霊は私たちが御国を受け継ぐことの保証です。保証なんですよ。この方を受けてるか受けてないかはおまけのようなものではない。保証なんですよ。神様を信じてる、イエス様を信じたのであれば聖霊を受けてるんです。で、聖霊を受けてるならば、私たちはイエス様が主だと告白する。あなたのイエス様があなたの主人であるならば、あなたはこの方に仕えるわけですよね。 でもこの方はそのあなたのためにご自身の血を流してくださるお方。私たちをね、無理やりそういう労働にするとかではなくって、本当に愛して私と一緒に歩もうと言ってくださる方。私があなたを生かすものと私たちを導いてくださるお方。この聖霊様に導かれて歩もうではありませんか。そのようにして生ける神様に仕え、救いの完成のために再び戻ってこられるこのイエス様を私たちは共に待ち望むものとならせていただきましょう。お祈りいたします。